皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が5月の10日ということでございまして、日本ではですねゴールデンウィークも終わりまして日常になったかなと思いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も張り切って第568回でしたっけ68回ですねのポッドキャストをお送りしたいと思っております。いつもの通りですね、一番最初の僕の近況を話をしまして、で、メインのトピックで最後に雑談って流れでいきたいと思っております。今日はちなみにメインのトピックはアイデアの作り方、他業種に興味がない人はシステムを盗めというテーマですね。で雑談はちょっとね銀行の話をしたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ最後までお付き合いください。じゃあ、早速始めていきましょう。まずね、僕の近況なんですが、まあ相変わらずこのおっさんの近況を言ってどうするんだと言われながらも続けておりますけれども、ゴールデンウィークをですね、子供たちは実は小学校とかが休みなので、休みだったわけですよ。なので僕も仕事を少し空けましてですね、いろいろと、で歩いた日もあったんですけれども、実はおとといですね、今日収録が月曜日なので、昨日ですね、日本、世間でいうところのゴールデンウィークの最終日が日曜日だったので、僕日曜日にサーフィン行くことが多いんですけれども、友達とね、友達の家族と一緒に、うちの家族も含めてですね、サーフィンに行ったんです。おいおい、お前の用事かという話ですけど、行ったんですよ。そうです、僕の用事です。で行ったんですけども、家族で行ったと。で、サーフィンしてる間は海ですからね、潮干狩りしたりとかね、いろいろ遊んどいてくれと、いうことで、行きました。なんですが、実は、その代わりにですね、ザリガニ釣りをしたんですよ。子供っぽいでしょ？で、ザリガニ釣りって皆さんしたことあります？僕はですね、男の男ですし、時代も時代ですからね、小さい時に、大阪の近所のね、汚い川で、別に、清流じゃないですよ。汚い川でね、もう腰まで使って、ザリガニを釣ったりとか、あともう、潜って掴んだりとか、バッて掴んだりとか、いうぐらいね、ハマってた時期がやっぱありました。小学校、なんでしょう、2、3、4年生ぐらいなんでしょうかね。すごいやってましたね。で、特に、今でも言いますけど、アメリカザニガニってね、アメザニって大阪だと言うんですけど、アメリカザニガニってって真っ赤でね、日本ザリガニよりもハサミがすごい大きいんですよ。そのザリガニで、しかもでっかいのが取れると、もう大興奮みたいな、そういうような遊びをしててね、好きだったんですよ。で、これを、だから僕にとっては35年とか36年ぶりぐらいになるんじゃないですか？もっとか。ぐらいにやりました。で、千葉にね、サーフィンに行ったので、土地勘もないから、どこにザリガニ行くかわかんなかったんだけども、一応、山間で池に行ってみたりとか、用水量を見てみたりしながらですね、見ていると、どうもですね、子供たちもしなくちゃいけないから、すごく、堤防がね、怖くなってる池とかだと危ないじゃないですか。なんで、できれば、用水路みたいなとこやりたかったんですけど、見事にですね、ふらふら走ってるところの田んぼの真ん中みたいな、用水路にですね、ザリガニが、いるかもっていうのが思ったので、やってみたわけですよ。釣れなかったらごめんね、なんて言ったらね、これがまたですね、久々に興奮しましたけど、釣れるは釣れるで、めちゃくちゃいっぱいいるんですよね。残念ながらアメリカザリガニは、1匹とか2匹しかいなかったですけれども、日本ザリガニだったら結構なサイズの方がね、どんどんどんどん釣れるので、家族中といいますか、子供たちも結構興奮して、楽しんでてね、結構大盛況だったなと、我ながら思ってですね、楽しかったです。でね、これって、お父さん方はやってらっしゃる方もいると思うんだけれども、これよく言ったもんで、誰か言ったそうなんですが、ザリガニ釣りって子供とお父さんがいるでしょ。そうすると、もう間違いなく 100% 親父の方が必死になって最後までやめないとかいう話を聞いたことがあってですね、まさに昨日は、言い訳をしませんが、僕はちょっとそうなってましたね。で、しかも、もう途中で亀とかもね、見つけて、亀とかも撮ったりね、してみんなで見てましたけどね。そんなことで、なんか久々に休みみたいなね、遊びをしたので、やっぱ僕はああいうの好きなんでしょうね、自分でも思うけど。だからもっともっと、今年の夏はね、今年の夏また僕、一月ほどハワイに、去年に引き続きね、滞在しようと思ってるんで、ザリガニ取りまではできないけれども、夏休みっぽいこととかもね、したいなと。カブトムシかな、次は。カブトムシを取りたいと思ってるので、そうだ、ポッドキャストで募集します。カブトムシを関東、首都圏でですね、から行ける範囲で、 カブトムシをうまいこと取る方法を知ってる人教えてください。で、大人がガチでね、夜中になんか探検していくんじゃなくて、小学校とか幼稚園ぐらいの子供たちも一緒にできるようなカブトムシ取りがあればですね、ぜひ募集しておりますので連絡をしてください。ということで、今日の近況はそんなところですね。はい、じゃあメインのトピックに行きましょう。今日のメインのトピックはですね、さっき言った通り、あのアイデアの作り方、なんですけれども、お知らせをしなくちゃいけなかったんですね。すいません、今メモを見て思い出しました。お知らせをしなくちゃいけません。勉強会&セミナーをですね、予定しているって話はずっとしてますが、お申し込みがとっても順調でございます。で、イタリアのフィレンツェの勉強会&セミナーが6月18日の土曜日の午後ですね。で、スペインのバルセロナの勉強会&セミナーが6月21日の火曜日の夜でございます。で、両方とも20名、15名だったかな、ぐらいの、人数なんですけれども、人数制限なんですが、結構ね、申し込みが、増えています。いただいててね。で、僕が初めてお会いする方もとっても多いので、残数が減ってきてるんですよね。もちろん椅子は、出せるだけ出してもらおうと思いますが、場所が場所だけに、やっぱり早めに申し込んでください。これ、まだ実はまだ一月切ってないんですよ。一月切ってなくて、これぐらいのペースだと、ちょっと怪しい感じがしますので、人数がね、埋まっちゃう気もしますので、皆様ですね、早めに申し込んでください。フィレンツェの勉強会が6月18日です。バルセロナが6月21日ですね。コンテンツラボ、フィレンツェ勉強会。もしくは、コンテンツラボ、バルセロナ勉強会と申し込む、検索するとページが出てきまして、何をやるかとか、書いてありますんでね、見てみてください。お金も別に本当に、何でしょうか、ランチ代ぐらいのもんだと思いますから、いらっしゃっていただければなと思っておりますね。とても僕も楽しみで、ございます。僕は6月16ぐらいから日本を立ちましてですね、10日ほど向こうに滞在していろいろまた回ろうかなと思っておりますが、とにかく会える方、楽しみにしてますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで、トピックに行きましょう。今日は先ほど申し上げた通りですね、アイデアの作り方ですね。で、サブタイトルに他業種に興味がない人はシステムを盗めというふうに付けさせてもらったんですが、なんでこの話をするかというとですね、僕もビジネスのセミナーはしますけども、それ講師をね、専門にやってる方に話を聞くと、当然その人の話そのものは面白いわけですが、人から言われてですね、壊れて全然知らない、つまりアウェイと言いますか、初めて会う人ばっかりのところで話すこともとても多い方なので、そういう、それ、もっともらしい意見だなと思、もっともない意見だなと思ったんだけども、やるとね、出席者がおっしゃることでよくあるケースがあって、私の業界ではちょっと関係ない話でしたとかね、とてもいい話でしたよってことは、もちろん大人だったら売ってくださるんですけども、私の業界ではちょっと関係ない話でしたとか、私のケースはちょっと特殊なので当てはまりませんね、みたいな、ことをね、やっぱり よくおっしゃるそうなんですよね。もちろん、なんか問題があったりとか、目標があってそれを解決したいから、その方法が知れるんじゃないかと思って、そのセミナーに大体普通人というのは行きますんでね。そういうふうに、おっしゃるのはもっともだと思うし、具体的に、同じような問題解決の話が出なければ、ちょっと違うなと思うのも、至極当然かなというふうに思うんですが、一方で、これはここからは僕の意見ですが、何かの問題とかね、目標を解決しようとするときのその方法というのは、それをアイディアというんじゃないかなと僕は思っていて、で、アイディアっていうのはね、アイディアっていうのは、すごくたくさんの、いわゆる情報というか、知ってることというか、たくさんの情報とか経験がですね、その直接的な解決になるかどうかという関連性は見えないんだけれども、見えるか見えないか別として、とにかくたくさんの情報とか経験とかを組み合わせたりとか置き換えることでアイディアっていうのは生まれるんだと思うんですよ。で、アイディアというのはその自分の目的とか目標とか課題を解決するための方法をアイディアと呼ぶんだと思うんですよね。わかります？ここまで。方法そのものが情報なんではなくて、情報がたくさんあって、 それを置き換えることによって生まれるアイデアというのが、結果的に今目の前に起こっている問題課題、一見関係ないかもしれない課題にの解決策になっていくということだと僕は思うので、そういう意味で言うとセミナーを聞いたらそこで答えが出てくるかというと、まあそういうこともあるんだけれども、そういうことばっかりではないから、セミナーというのはあくまで情報の一つなんだろうなというふうに思うんですよね。だからまあ本質というか、自分が知りたい本質に近づきたければたくさんの情報を知り得なければアイデアにはならないし、そのアイデアがその自分の知りたい本質に近づくよということだから、たくさんの情報を取れという話になるわけだけれども、今日はですね、それを言ってもね、うーんって感じじゃないですか。なので具体的にですね、アイデアというものに変わっていくプロセスというか、直接何かの課題とか目標を達成しようとしたときに、数ある情報からアイデアがどんな風に置き換わっていくかという、アイデアにどんな風に置き換わっていくかっていうところの実例を話をしてみたいなと思いました。まあ、このきっかけはですね、一緒に、仕事をしている、うちのね、コンテンツラボの山口よしこさんと、ちょうど今日ですね、話をしているときにその話が出たので、そうかというふうに僕も思ってたんですが、まあ、それきっかけだったので、ちょっとこの話をしようと思ったんで、実例を共にちょっと話をしたいなと思っています。だから、ある問題をどうやってアイデアとして、生み出していくかみたいな、解決方法をね、生み出していくかって話なんですが、まず最初です。最初に、実際僕がこれアイデアを出してみたことがある内容な、最近ね、ある内容なんですけど、いろんな、事情がございますんでね、業種だけは変えて話します。実際の業種ではないパターンで話しますが、他は本当の話なんですけどね。仮にです。行政書士だといっぱいいらっしゃる。まあ、司法書士にしようかな。司法書士の方とか、もしくは司法書士を目指している勉強中の人を、が悩んでいる問題をね、解決するサービスをしたいというふうに、ある人が思ってたんです。思ったとします。行政書士の人とか、その行政書士を目指す人たちが悩んでいる問題を解決したいと。それをお金にしたいということ。どういうことかというと、行政書士を目指す人の悩みというのは、まあ、実際なった後にどういうキャリアを生きていくかとか、給料がどうなるか、勤めるべきなのか、独立していきなりやっていくべきなのか、とかね。まあ、これは今置き換えて言ってるから、本当の行政書士の、失礼、司法書士の方がそうかどうかは、定かじゃないけれども、まあ、この場ではそういうことにしておきます。で、次に、司法書士そのものの方の悩みというのは、もうズバリ年収の問題だったりとか、まあ、上げたいってことなんだろうけども、今後のキャリアの不安だったりとか、あとは、やっぱり侍業の方ですから、業務上の専門領域とかね、いうところが、どんどん情報が進化しますんでね、そこの最新情報にどういうふうに、ついていけなくならないようにしていくためにはどうするかという、でも業務が忙しいと新しいことを勉強する時間がないっていうストレスは、まあ、これは侍の方はみんなそうだと思うんだけども、いうことだったりとしましょう。ここではそういうことにします。で、この悩みを解決するために、のサービスを提供したいというアイデアなわけだから、その悩みはどうやって解決するかというと、それぞれが交流できるですね。悩みを持っている人同士が交流できると、予備軍の人は行政書士そのものに聞けば安心するだろうし、行政書士は行政書士、あ、間違えた。司法書士は司法書士同士で交流すると、解決するということで、そういうコミュニティみたいな、交流できる場が提供できれば良いと。いうことになるわけだから、じゃあ、行政書士じゃないや、司法書士の方とか、司法書士予備軍の方が、集うコミュニティを作って、そのコミュニティがマネタイズできれば、ビジネスとして成立するんだよな、ということをね、で、これが課題なわけですよ。課題ですね。で、でも、じゃあ、コミュニティにして、そこでお金を取ろうか、会費を取ろうか、つったら、それはどうも難しい気がするというところで話が止まっている。まあ、これが要するに課題であり、目標なんですよね。で、ここから、解決策を探していくわけなんだけども、この解決策そのものを、セミナーとか本とか、誰かに聞くとかやってもですね、なかなか見つからないところがあるわけですよ。コミュニティビジネスで儲かるみたいなセミナーにエントリーするぐらいしかないじゃないですか。なので、やっぱアイディアというものが必要になるわけで、このアイディアをじゃあどうやって、出していったかっていうのを実証、事例としてね、再現するために、 僕が基本的にじゃあ持っている情報と呼ばれるものを並べてみますね。このアイデアを出すにあたって持っている情報だとすると、まず一つコミュニティ作りをして、そこから課金をする、つまり会議費をもらうというビジネスには今成立しやすくなっていますよね。例えばシナプスってスタートアップを堀江さんが使ったことでも当然有名でしょうし、DMM もね、最近ダウンジっていう名前で始めたりとかいうことで、当然昔からこれは最近はあると、昔からじゃないや、まあ、最近あるということが、こういう情報が一つ。次にオンラインのですね、全く違う、一見違う話をしますよ。オンラインの学習サービスとかですね、オンラインの何だろう、オンライン学習のマーケットプレイスみたいなものっていうのは会員数を結構軒並み伸ばしているという情報があるわけですね。まあ例えばスクーとかね、スクーというサービスだったり、コードキャンプとかテックアカデミーとか、まあ IT 系に寄ってるけれども、スクーは決して IT 系だけじゃないので、そういうサービスがありますよね、オンライン学習で。他の情報もいきましょう。あとはですね、国語算数理科社会みたいなもので、塾でもなくて直接先生が来る家庭教習でもないんだけど、オンラインで家庭教師をしたりとか、オンラインでレッスンしたり、オンラインで教材を提供したりとかっていうサービスをしている人も存在するし、これは昔からいるし、ビジネスで成立しているという情報はあります。まあ僕はもうこれ知ってますってことなんだけど、知っているということですね。まだあります。例えば一般的には医療業界とか美容業界というのでウェブサービスを立ち上げる場合に設けているビジネスモデルはね、その病院だったら病院の方々の紹介を口コミサイトを作ったりとか、美容業界だったら美容業界の口コミサイトを作ったりとか、予約代行システムを作ったりとかいうふうに、事業者側に設けてもらうようなビジネスモデルよりもその業種に特化した求人サイト、つまり看護婦さんだけを集めたりとか、医者だけ集めたりとか、エステティシャンだけを集めたりとかみたいな求人サイト、サービスの方が成功例が多いし、そもそもメディアから始めて求人サイトにシフトして、ある程度マネタイズして売却したってケースもとてもたくさんあるんですよ。まあそれが僕の知っている情報ですね。またさらに情報ですね。さらに例えば学校法人ね、専門学校とか大学とかであったとしてもね、海外はもちろんですが、日本でもね、オンラインで単位も取得できちゃうようにしようという動きが盛んになってきていますね。これも一つの情報でしょ、知ってる情報。さらに売り物がどういうサービスだろうが、物だろうが何だろうが、リピートをしてもらうということが重要になるビジネスの場合に、もう売り物というもの以外にですね、売り物を売るということ以外に、お客様をコミュニティ化してファンになってもらったり、ファン化したりコミュニティ化するということで、そのリピート率を伸ばしている業種がたくさんあるということも一つの情報ですね。例えば何だっけ、ハーレー・ダビッドソンとかね、ハーレー・ダビッドソンかとか、バイクのね、あれのオーナー会とかとても有名ですが、そういうことがありますよね。これも一つの情報ですね、知ってる情報で。あと何でしたっけ、自分の会社です。僕の会社はコンサルティング業ということに、業種的にはなるんでしょうけれども、コンサルティングをして助けを得ていただくという役務以外にね、学ぶという機能も当然あるし、学ぶつまりセミナー的なものね、という機能も我々はあるし、あとこれも僕らにとってとても大事なものなんですが、コミュニティですね。メンバーさん同士がコミュニティというのはとても大事にしているつもりなんですが、みたいなものも我々には存在する。これはもう知ってるものに、俺がやってるからなんですけども、俺がやってるって言っちゃった。僕がやってるからなんですが、いうことじゃないですか。で、これが情報だとしますよね。で、たくさん一見、へーみたいなことばっかりだったと思う。へーみたいなことだったと思いますけど、これを、じゃ組み合わせるとか置き換えるってことをしていくとどうなるか。まずは、コミュニティビジネスで、会費を取ることが最近増えてきているということを置き換えていくと、そのものズバリでいいんですけれども、行政書士とか行政書士予備軍の方はコミュニティ化してお金をもらうってことで、じゃあやればいいじゃないかってなるけど、これはね、逆に、もっと重要な、いわゆる、その以前の問題、検索需要とか、まあ、インセンティブですね。その参加するインセンティブって意味で、少し弱いな、というところがあるので、この置き換えはどうやら、うまくはいかなさそうであるということがわかるわけですね。次に、 じゃあオンラインの学習、オンライン学習のマーケットプレイスが伸びているというところを置き換えていくと、どうやらこれは使えそうであると。システムは多数の先生が多数の生徒を教えるというマッチングサイトになっているわけだから、多数の行政書士の先生が多数の予備軍の生徒に何かを教えると、まあ試験の合格の必須法なのかわからないけども、いうことを教えていくということであればプラットフォームが作れそうであると。まあ、それが置き換えれるよねっていうのがまず一つですよね。で、生徒さんは多数多様な人から先生を選べるということになると。で、あと、その、学校法人でもオンラインをシフトするという動きがあるぐらいだから、資格取得の学習そのものも資格取得をしましょうということもですね、対策講座みたいなものは当然あり得ると思うけれども、資格取得そのものもこれからどうなるかわからないというところもあるだろうなというふうに思う。で、これは置き換えることができそうであると。いうことが一つですよね。その、元々のアイデアはコミュニティで課金したい、コミュニティを作って悩みを解決したくて、それをマネタイズしたいわけだから、まだ届いてないけれども、これは置き換えれそうであるということがまず一つ。で、次に。でも、さっき言った通り、コミュニティを作ってね、そこで悩みを解決してもらって、お金をもらうというビジネスになってないわけだから、じゃどうするかってことで、じゃ他のアイデアも置き換えていきます。まず僕の会社。っていうことだったり、ハーレー・ダビッドソンとかね、うまくリピート率を向上させている会社の例で見るとですね、その、とかサロンで課金できているって話をしてるわけで、どういうことかというと、ハーレー・ダビッドソンのとかね、オーナーさんのクラブが有名ですけど、オーナーさんだけでツーリングに行ったりとかっていうユーザーイベントが、オーナーイベントがあるわけです。それでコミュニティ作りをすることで、リピートを啓蒙しているから、バイクを売るということ以外に、コミュニティというものそのものに単独の価値がもうついてってるわけ。意義がついてハーレーに乗るという意義がプラスアルされてやってるわけですよね。あと、僕の会社ももちろんそれが、コミュニティの機能がとても重要で、になってるって話をしました。でも、やってることの益務は、コミュニティではなく、コミュニティなんだけど、まあ、助けを得るというところが、表現にはなってるじゃないですか。で、サロンについてもコミュニティが盛り上がるということが置き換わっていくわけで、で考えていくと、さっきのと組み合わせていくとですね、行政書士のオンラインの教室を、とか家庭教師、オンライン家庭教師のサービスを提供して、その生徒さんと先生をコミュニティ化を双方向ですればですね、盛り上げることはできそうじゃないですか。オフラインでもオンラインでも。そうすると、コミュニティで悩みを解決してもらうってことはできるし、それをするための、それは付加価値なので、それをする益務、つまりお金を払うポイントはオンラインの講座であるとか、レッスンであるとか、家庭教師であるというふうにしていけば、マネタイズというふうに置き換えていけそうであるというアイディアに行き着くわけですよね。ここまでいいです?で、まあ、まだ続けましょう。でもね、こういう、こう、思考を進めていってもですね、まだ弱いんです。そうすると、大概やる本人が言うんだけれども、そんなに講座とかですね、先生とか言われても、集まんねえと、そんな双方向で集めるのって僕もマッチングビジネスやってますからわかるんですけど、すごい大変なんですよね。いろいろ大変ですと。いうことになってくるから、自分ではいきなりできないんじゃないかという、また課題がまた増えるわけですよ。さっきのアイデアでいいとしても。なってくると、またさらに、この課題を解決するために、自分の知れる情報から置き換えていくことができるかどうかだと、さっき言った国語算数理科社会だと、例えば一人のフリーランスの先生がネットを使って生徒を集客してオンラインの家庭教師をしているっていうサービスはとてもたくさんあるし、食えているわけですね。そうすると、一人の先生だけを雇うと言いますか、まあ、組んで。その方が N に、つまり不特定多数の生徒さんに教えるということからだったら、たった一人のフリーランスが、高校算数理科社から教えるということをしている、算数だけの人もいれば、高校だけの人もいますけど、いるわけだから、できるというふうに置き換えることができるじゃないですか。で、それをコミュニティにすれば、少なくても生徒同士のコミュニティは成立、複数、N 対 N で成立するし、先生とということであれば、成立、一人はいるわけだから成立するということになるわけですよね。これが、置き換えているところの、まあ、締めなのかなというところにあるわけですよ。だから、まあ、整理すると、オンラインの学習をですね、1対 N というサービスで始めることによって、司法書士の人のね、そしてそれをコミュニティをそのサービスの付加価値として提供して、その中で人数が増えてくれば悩みもいっぺんに解決できる機能を用意するってことにできれば、このアイディア、 で、課題が解決できそうであるというふうになりません？だけど、その司法書士の人たちをコミュニティ化するためにどうやってお金を儲ければいいだろうかというふうに直球で情報を集めようとすると思いつかないじゃないですか。だからやっぱり自分の知り得ている情報だったり経験の中から組み合わせていくとか、置き換えていくことしかやっぱりできないんだろうなというふうに思うし、そっちの方が効率がいいと思うわけですよ。他にもありますよ。例えばこれ今のって実は業種が違うから、司法書士とか業種とか変な言い方しちゃいましたけど、業種が違いますが、実際僕が、話した、内容を再現したんでですね、実際僕はそういう話をしています。で、他にもあります。もうちょっと簡単なところで言ったら、ビジネスアイデアだとね、さっきみたいなすごく複雑になってきますけど、もっと単純なことで、例えば留学斡旋、我々のメンバーさんでもやってる方、各国にいらっしゃいますけど、たくさんいらっしゃいますけど、留学斡旋についてもね、留学斡旋って、自分で学校を運営してようが、斡旋してようが、どっちもいいんですが、相談されてから、実際留学を手配するまでの、この確率、つまり、世の中では、制約率とか、受注率と呼ぶんですけども、この制約率について、ものすごく、差が出ます。問い合わせをもらうとかね、相談してもらうだけだったら、まともなマーケティングをしていればそんなに困らないはずなんですけれども、やっぱり、個人差がすごく出るのは制約率のところなんですよ。だから、人によっては10人やってやっと1人決まるかどうかって人もいれば、で、1月に2人しか相談ありませんって、マーケティング失敗したらもっと悪くて、1年間に1人しか来なかったみたいな話になって辞める人もいっぱいいますけど、それは、いいや、ちょっと話が変わっちゃったんで。なんでね、10人連絡があったら1人しか決まらないという人もいれば、2人相談されれば2人は、もう少なくとも 1.8 人は決まるよみたいな人もいるので、すごく差が出るんですよね。ということは、この時の課題はまさに、うまくやってる人は別として、やっぱり留学で制約率というものを上げる方法ということが課題なわけじゃないですか。じゃあ、留学業でうまくいってる人の成功例を、教えてほしいというふうに直球で言いがちだし、留学の人がペラペラ語っているものしか興味がないという状況に、なりがちだとは思うんですが、これもやっぱアイディアにする必要がある、アイディアでいいじゃんと思っていて、どういうことかというと、留学でね、制約率を上げるってことはどういうことかというと、結局信頼度以外の何者でもないわけですよ。それはピンとくる人って多いと思うんですが、信頼度を上げるしかないわけでしょ。で、それができないから困ってるわけだと思うんですけども、ということは、信頼度の度数で制約率が決まってくる業種の制約プロセスとかキラーパターンを知ることができれば、それはアイデアとして置き換えることができる立派な情報なわけですよ。考えていくと、引っ越し屋さんとかもそうだし、我々コンサルティング業もそう、コーチング業もそう、リフォームもそうですね。ビジネスの通訳とかアテンドもそういうビジネスになりますので、こういうのを長くやってる人だとですね、間違いなく、これは間違いなくですね、公言してるかどうかは別として、高い制約率を出すための方法を生み出しているはずですね。確立してますよ、そういう方法。してます。なので、そういう情報を、聞いた方がアイデアになりやすい、置き換えやすいんですよね。だから、同業の人の例を探し求めるんではなくて、例えば僕にですね、僕みたいなやつにね、制約率が高いんですかと、まず質問するべきでしょ。そこそこですかね、なんつったら、ははーん、つうことで、高いんですかと、じゃあ何を気にしてるんですかと、質問してみればいいんですよ。で、引っ越し屋とかには僕は聞いたことがあるんですが、引っ越し屋さんとかはね、どんな時決まりやすいんですかって聞いたらやっぱり教えてくれていて、その時に言われたのは、返信までの、比較してる会社が引っ越しって絶対あるから、返信する順番が一番早く、一番後に質問されたとしても一番早く返信して、そして、引っ越しって絶対自宅を見に行く必要があるわけですよ。こう、どういう荷物があるかって。その自宅に見に行くというのを絶対に一番乗りにするんだと。そうすると、ほぼ決まりますってやっぱ言ってて、やっぱこいつは確立してるんだと。こいつらちょっとだった。ごめんなさい。この方々確立してるんだと思って、えらい感心した記憶がありますね。このポッドキャストも何年か前に引っ越した時に話してると思うんですけど、って考えていくと、僕の会社にももちろんあります。メンバーさんとか一回相談いただいた方はご存知だと思いますが、ここでは、内緒です。また今度言いますけどね。でね、これを置き換えていくと、どうなるかっつったら、あ、なるほどということで、じゃあ私も、自分ができることかどうかは別ですよ。 アイデア、ビッグアイデアになるかどうかはできないと意味がないと思う。でも、アイデアとしては、できるだけ早く返信するということは置き換えることができるし、あとは、相手が聞いたこと以外に、聞きたいこと以外でも聞きたいことがあったりする。まあ、これ深い話、また今度しますけど、想像できる範囲で 200% でしっかりと答えていくということとかね。つまり、他の業種でも信頼度を獲得することで成功率が跳ねるという業界のことを置き換えることができるので、得る情報の幅が広いはずなんだけど、あ、留学で成功率が高い会社何やってるんだろうかということばっかり考えていると、今度はね、ほとんど機能もしてないのに、なんかその会社のサイトを一生懸命見てですね、そのサイトにある情報だけで、あの情報が私ないからだわとかね、あの地図がないからだわとかいうふうに気にしたりとか、順番が2ページ目にずれたからだとかね、いうふうにストレスを溜めてしまうことがあって、こういうことがなくなると思うんですよね。わかります?なんか、儲かっているかどうかを気にする人多いけれども、異業種のセールスプロセスとか、マーケティングのプロセスをものすごく気にして情報として集めて、それを置き換えて適用しようとする人っていうのは、ね、意外といないなというふうに思いますね。だって自分もセールスプロセスが重要な業種にいるんだったら、セールスプロセス他の業種のものを知った方が絶対有利だし、自分の業界ではなぜか誰もやってないことっていうのはアイデアになり得る、ビッグアイデアにも化ける可能性があるのでいいのかなと思いますね。例えばね、サプリメントの通販の会社があると、ネットショップじゃないですか。ネットショップでうまくいってる方法はってみんな言うんですよ。リピートを上げるためにどうやってやってるんだとかってなるんだけども、でも他業種でリピートを上げる例を情報として知っとこうとすればね、例えばコーチングビジネスとか占いサービスとかでどんな風にリピートを上げてるかっつったら、結局接触頻度を多くして長くお話をして仲良くなって信頼してもらってるわけですよ。ってことを情報として知っていればですね、じゃあサプリメントの通販なんだけれども、まめに電話をすると、スタッフか自分が電話して、いかがですか、おばあちゃんみたいなことをすることで、リピート率を跳ね上げれるんじゃないかというふうに考えることもできる、置き換えることができる。これがアイディアだと思うんですよ。で、実際これは、どこの店かということはね、あれです、申し上げませんけれども、やってる店がありますからね、実際これでね、リピート率を驚異的に上げてる店が実際あるわけで。これは通販という情報にアクセスするとなかなか出てこないから、わかんないじゃないですか。特にネットショップなんていうプロセスを見てればね、わからないわけですよ。ブログでブランド化しましょうとかメディアを作りましょうみたいな話は出てくるけれども、こんなことは出てこないから、やっぱりアイデアとして生み出していくしかないわけで、その元となるのはその情報だったりするんですよね。どうでしょうか?ふーんで終わったら、それまでですけども、少しでもね、ということであればですね、ぜひ、普段からたくさんの情報を入れようとしている方だったら、こんなこと言われる筋合いはないし、心配ないんだけども、答えというものを見つけていく、逆に答えがないから強いらねえって思っているとするとですね、結構もったいないので、アイデアというのは、アイデアマンが生み出すんではなくて、情報量が多い人が生み出すんですよね。課題と情報量の掛け算だと思うから、そういう意味では、あまりより好みせずですね、情報のシャワーを浴びるだけでもいいから、毛嫌いせずにやっていくといいんではないかなというふうに思うので、私の業界では置き換えられないわというふうに言った瞬間思考が止まるので、これはあんまり、不労所得で暮らしていることでもない限りはね、やめた方がいいのかなというふうに思いますね。はい、ってのが今日のトピックでございました。じゃあ最後に雑談ですね。雑談は、銀行の話なんですけど、すごい軽くいきましょう。長くなっちゃったから。雑談はですね、金を借りるっていう話を、ちょっとしたかったんですけど、日本のメンバーさんはね、僕も、たくさんいらっしゃいますから、よく話すんだけど、日本のメンバーさんの場合特に、日本の銀行ですね、銀行から融資を受ける、受けないみたいな、受けた、受けないとかね、受けた、受けれないとか、っていう話をすることも、たまにあるんですよ。で、これの情報って僕もやっぱり興味があるので、よく調べたりね、聞いたりとか、するんですけども、これね、詳しい方には言うまでもないことなんですが、雑談だから雑談したんですけど、銀行っていうのはね、日本の銀行は特に、世界中そうだと思うんだけど、日本の銀行じゃ特に、貸しやすい人に 貸すという大前提があるのはご存知ですよね。つまり借りなくても困らない人にしか貸さないんですよ。まあ極論を言うとね。ですから、よく言うじゃないですか、銀行は、晴れの日に傘を貸してくれて、雨の日に取り上げるってよく言うんだけど、それは別に悪い意味ではなくて、そういうビジネスだと思うんですよね。だって、皆さんもね、例えばヨガスタジオをしているとして、まあ野球教室もいいか、なんかね、やっぱ労力がかけずに、もともと上手になってくれる人が入ってくれた方が良くないですか？そのビリギャルじゃないけれども、ものすごくもう、走るのも超遅くて、体重100キロの男の人で、素振りもしたことがない人を甲子園に連れていくっていう方が、使命にしてますなんていう商売ってなかなかしないから、商売である以上やっぱり貸しやすくて返しやすい人に貸す。つまり晴れてる人に、晴れてる時だけ貸したいっていうのが本音だから、それはもうそうなんですよ。なので、逆に言うとですね、借りなくてもいい時にはおそらく銀行からお金はすぐに借りれると思いますね。つまり、まあ、黒字が出ていて、何期か黒字が出ていて、現金が少しあるみたいな状況ってことなんだ。怪しくない商売だね。ということなんだけども、例えば、ただ創業時とかね、これからこういう商売しますという創業時だったりとか、お金にちょっと困ってきたなという時だと、まあ、ほぼ 100% 無理ですね。ってことになるわけですよ。ですから、まあ、これまた細かくね、話を整理しって話そうと思ったら今日我慢できなくて雑談言っちゃったけど、なので、その、まあ、皆さんがどうこれから思うか、借金は悪である、金借りずである、追加出金であるとか、お金を使わずにっていろんな価値観と生き方がありますから、まあ、それはどうでもいいんですけども、でも、銀行というものを意識するとです、銀行というのは振り返った時にはもう使えなくなっているという、厄介なものですんでね。まあ、要するに、商売を、もうしてらっしゃる方はベテランだから僕は言うまでもない、もうすいませんね、そういう人にね。だけど、創業したらね、できるだけ僕は早く法人化した方がいいと思います。今、銀行っていう風なことにフォーカスした場合ですよ。そして、維持でも黒字にしてください。維持でも黒字にしておいた方がまあいいでしょうね。で、そして現金、つまり流動資産っていうんでしょうかね。現金にはできるだけ、まあ、いっぱいがめる必要はない。現金はやっぱ循環させないといけないけど、でも、留保金、つまり現金は会社に持ってた方がやっぱりいいです。持っておくと。そして、会社から金を借りる。これはね、税率処理してる人は知ってると思うけど、給料、役員報酬かなんかを設定して給料もらおうとするでしょ？奥さんが社長だと自分が役員かもしれないけど、もらった時にその給料が足りないからつって会社からボンボン使っちゃうと、会社から金を借りてることになっちゃうんですよ。税務上は。別に困ってないとしてもね、返せなんて一生言われないけど、でもそれって、財務省本出ますんで、これはですね、銀行がすごく嫌うんですよね。だから、会社から借金してることになってる1000万があったから、めっちゃ儲かってるとしてもね、たとえ1億儲かってたとしても、会社から借りてる金が2000万になってる社長は、雑だということで金を返してくれなかったってよくある話なんだけど、まあそれはいいや、細かくなるから、まあそういうことでですね。だから、銀行とどう付き合うかとか、お金にどう思ってるかとかね、どういうビジネスモデルなさるのかとか、わかりませんよ。世界中旅してリュック、ナップザック、バックパック一つで MacBook と一緒に旅をしながら仕事をして年収1000万で私はいいわみたいな人かもしれない。まあそれも いろいろあるけれども、どうなるかわからないけれども、銀行をいざ使いたいと思った時に振り返って今のことができてないとできないんですよ。なのでやっぱりいろんな意味で、別に会社を大きくするという必要はないとしてもですね、こういうことは知ってた方がいいのかなというふうなことでございますね。だから銀行はお金がいるときに借りる場所じゃなくて、お金がいらないときに借りさせてもらう場所だというところはね、もう分かってる人に言ってるだけで僕恥ずかしいんですけど、皆さんこれ100本表示だから。だけど意外とへーってなることもある。僕もね、分かってたつもりだけどやっぱりへーってなる瞬間今でにあるから、銀行の人喋ってもあるので、こういうことをよくですね、分かってた方がいいのかなというのが今日の雑談にさせてもらいました。まあまあ、またこれは整理してトピックにしてお送りしたいと思うんでね、ぜひ聞いていただければなと思いますしね、うちのメンバーさんもね、こういうような説明とか勉強会してくれっていうふうにおっしゃる方も多かったので、まあ、興味があるんじゃないかなと思って雑談にしてみました。はい、ということで今日は以上でございますね。あとは最後にもう一回お知らせです。フィレンツェの勉強会、バルセロナの勉強会があります。フィレンツェが6月18日の土曜日の午後ですね。で、バルセロナが6月21日の火曜日の夜でございます。 両方ともどんどん申し込みが増えてきておりまして、おかげさまでとても盛り上がりそうな勢いを呈しておりますので、ヨーロッパの方どちらでも構いませんから、ぜひ振るってご参加ください。申し込みはフィレンツェ、あ、申し訳ない、もといコンテンツラボフィレンツェ勉強会と検索するか、コンテンツラボバルセロナ勉強会と検索して、出てきたところから内容を見て申し込んでおいてください。会えるのを楽しみにしております。ちなみにフィレンツェではね、その時期ピッティというファッションショーをど真ん中でやっていますから、ファッションに興味がある方それに行っても面白いかもしれませんよね。あとバルセロナはとても良い季節ですから、外でね夜の11時ぐらいまで明るいから、タバスでも食べてスパークリングワインでも飲むと気持ちいいんじゃないかなと、あとサグラダファミリアも行っていただいて、いいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということで、以上でございます。あとはさっきのカブトムシ取れるところもしてる人教えてください。なんだ、河野達夫と Facebook で検索してメッセージでも構いませんし、匿名でもいいです、メールでもいいです。コンテンツラボで検索すると僕のサイトが出てきますから、連絡ください。あと無料相談もね、相変わらず毎週毎週いただいておりますが、なんかね躊躇してるぐらいだったら僕ね、悩みに悩んで相談しましたっておっしゃるときが一番、もっと早く言ってくれればいいのと思うんで、まあ人によってペースがあるからね、余計なお世話ですけども、あんまり僕に相談する程度のことだったらね、それのおっさんですから、聞いてもらえればなというふうに思いますね。はい、ちなみにフィレンツェもバルセロナも女性の参加者が多いですよ。半分ぐらいは女性、半分以上女性なんじゃないかな。だから女性の起業家の方も参考になるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということで今日は以上でございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。あとですね、これからご案内が始まると思うけど、教材でですね、僕独自ではありませんが、教材でまたセミナーでね、お話する機会があると思います。両方小さい規模ですが、今のところね、6月12日の日曜日の日中と、7月2日の土曜日の、午後だと思う、日中かな、午前か、午後、日中ですね、に、東京で、都内でイベントをやります。で、両方女性が対象になると思うので、男性は申し訳ないですけれども、女性対象のですね、少し、初めての方向けのものに両方なると思いますが、予定しております。また順次ご案内、来週にはできるのかなと思いますけれども、これはこれで東京の方はご予定いただければなと思って、6月12日の日曜日と7月2日の土曜日ですね、またご案内したいと思っております。それでは、改めて、さようなら、ありがとうございました。